どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ第700回、今回もよろしくお願いいたします。700回ですね。700回ってちょっと中途半端だよね。まあもちろん100ずつの記念としては700っていうのはあるわけですけど、500の次は普通1000じゃないですか。ね。800の方がなんか座りがいい気がするかな。なんででしょうね。わかんないですけど。まあまあ700回という一応記念会になるわけですけど、まあ700という数字に、なんていうの？特に何かあるわけではないので、喋れることがない。だからもうこのオープニングでほぼ700の話は終わりです。まあ多少はする話はあるかもしれないですけど、まあでも700回もね、こうやってお風呂で、まあ時にはお布団で、時にはまあ出かけた先でとかね、入院している病院の待合室でとか、いろんなことを重ねつつ、今700回目を収録し始めております。まあなんか一つ一つの積み重ねじゃないですか。まあいきなり100、いきなり125、いきなり330とかならないですよね。だから1の次は2だし、11の次は12だし、700の次は701なんで、来週は701回になる。それだけのことですから。まあまあ一応区切りで記念ではあるとは思うんですけれどもね。まあまあいつも通りということで。だから今回本当にね、メールテーマをまあいろいろ考えた結果700だけにしてしまったんですが。まあないよね。話題はね。この番組が700回超えたよということ以外に特に何があるわけでもない700回なんですけれども。まあ今日ね、日曜日の夜に今日は収録しておるんですけれども、いやー、暑かったです。いや、ほんとびっくりするぐらい暑かったですけど、ミノーキューズモールという、施設にですね、ライブを見に行ったんです。で、キューズモール、僕行ったこと多分あるんですよ。10年ぐらい前に多分行ったことあるんですけど、まあ今の形、まあ地下鉄も延伸しましてね、北大阪急行になるのかな。延伸いたしまして、箕面茅野駅というのが直結になりました。だから今までだったら、まあ車か、千里中央駅からバスで来るぐらいしか方法がなかった、キューズモールという施設がですね、まあ大変便利になりまして、まあ地下鉄一本で来れて、しかも地下鉄から降りたらもう箕面キューズモールそのものなんですよね。今回初めて行きましたけど。だからすごくね、便利になったからっていうのもあって人たくさんいましたね。はい、僕アイドルのライブ、リハーサルを見ていたら、もう全くアイドルと何の関わり合いもない仕事の友達と会いまして、向こうは奥さんと娘と孫かなんかを連れて歩いてました。僕より年下なんですけどね。若くして結婚して、なので孫がいるんですけど。まあ、ちっちゃい孫をね、ベビーカーに乗せているのが、それは奥さんなのか娘さんなのかよくわからないです。そこまでちゃんと見てないです。なんか、買い物に来てたんでしょうね。一応手を振って挨拶だけはしておきましたけど。まあ、そんなショッピングモールでライブをやるっていうことでね。で、最初はイオンモールとかで、ライブをやる場合にね、結構、催事場つってもそんな大きいところじゃなくて、エスカレーターの下の広場みたいな、そういうところでライブをやったのを見たこととか、イベントやってんのとか、見に行ったこととか何度もあるんですよ。だから、箕面キューズモールのライブって聞いた時点で、室内だろうと思ってたんです。室内。普通に建物の中のちょっとした広場になってるところなのかなと思ったら、まあ行ってみたらものすごい炎天下で、 屋根など何一つないです。まあ、ステージ上には一応屋根はありましたけど。まあ、もう、本当に、大変だなと思うぐらい暑かったですね。やばかったです。今回、それで、扇風機とか、なんか、ね、保冷グッズ的なもの何も持っていかなかったんですよ。忘れて。それもありましてね、もう、とにかく暑かった。もう、やばいぐらい暑かったですね。で、3組見ましてね、リリーユー前田ゆりさんとですね、イエスハッピーさんとですね、ミケネコガールズさんと、3組で全部で1時間ぐらいそこに立ってたんですけど、もうフラフラです。ライブ中に、ライブをしている場所のすぐ近くでですね、かき氷を売っているお店が、出店で出ているのを見つけまして、ライブが終わったらもう、これ食うしかない。もうかき氷食べるしかないんですよ。なぜならあれはね、非常食です。お菓子食う感覚とかじゃないんですよね。もう完全に非常食として食べないと、これは倒れるぞと。死ぬぞというような感覚が残ってしまったので、これはもう無理だから、いただきますということで、ライブが終わり次第速攻行きました。それがこの暑いのにですよ、まあ、テントの中で、かき氷と、何カステラっていうの？なんとかカステラ、あのボールの鈴カステラみたいなやつ。なんとかカステラですよ。あれを焼いてらっしゃいましたね。あ、そうでしたね。あの仕事すんの嫌だな。かき氷だけならまだいいけど。氷もなかなか維持するの大変ですよね、あれね。溶けないようにね。まあもちろんクーラーボックスに入れて溶けないようにしてかき氷を作られているんだと思いますが、まあ500円のいちごミルクを食べて、もうガッガッガッと速攻食べましてですね。いや、ほんと、完全非常食でした。これがなかったら僕本当に倒れたかもしれない。今、舌が回ってないのも多分熱中症の加減があるからですよ。多分ね。もう今日当日マスクしてたんですよ。ちょっと喉の調子も悪いし、ちょっと空咳みたいなのも出るし、まあ風邪症状という感じは、熱は出てませんしね。咳がコッコッと出るだけなので、コロナとかインフルエンザとかいうことはないと僕は勝手に思っているだけで医者行ってないんですけどね。もしかしたら風邪ひいてるのかもしれないですけど、とりあえずそれもあるのでマスクしてたんですけど、終わる頃にはね、マスク水没してましたね、僕の汗で。もう本当に完全水没です。もう次使えないぐらい。二つ目の現場にね、サッカーミューズというライブハウスがありまして、僕はやっぱ電車乗っていくのはこれはやばいと思って、車で行ったんですよ。車で行って、車で駐車場から出て、今度はサッカーミューズの方に行かなきゃいけないんですけど、まあすぐなんですけどね。もう会場時間とかわからないまま、もうその後ですよ。もう、かき氷も食べて、ミノキューズモールで買った三ツ矢サイダーをもう一気飲み。で、車に戻る前にローソンがあったので、ローソンで購入いたしました。ちょっと甘いというか、酸っぱいマンソーダみたいな、ちょっと酸っぱい梅ソーダみたいな。これが一気飲みです。一緒に買った炭酸水。これもほぼ一気飲み。1.5 リットルほぼ一気飲みをして、で、なんか冷凍カヌレかなんか食べまして、やっと落ち着いて、やっと落ち着いた。マジで熱中症になりかけだったかもしれない。と思ったら、ぼやーっとしてましたね。次の会場時間結構早かった。16時には会場だったんですけど。その車に戻った時点で15時ぐらいですから、1時間ぐらいしかないのに、なんかすごいぼやーっとそこで休憩をしていて、で、パッと出たら、まあそこまでもう会場時間ももう覚えてない感じですよ。で、勘違いしてた、しかも。で、到着したらもう、始まったって感じでしたね。もうね、ほんと、やばいです。皆さん、本当に。まあ、いろんなね、27時間テレビとか、次にある24時間テレビとか、まあ、いろんなところ外でマラソンとか、もう、バカじゃないかとか言われてますよ。 で、まあいろんな企画はね、考えていかなきゃいけない。この夏にその運動は極力やめましょうっていう天気予報とかで言っている、下のでも乾かない CM 明けにそれをやってるわけですから。おかしいっちゃおかしいんですけど、まあその僕もテレビマンなんで、まあある程度致し方ないというか、やり続けなきゃいけない部分はきっとあるのはあるんですよ。まあ僕は別に見ないので。まあ見て批判するよりも冷たいのかもしれないですけれどもね。だからそんな状況なので皆さん本当に外でどうしても仕事をしなきゃいけない人とかもう本当気をつけてくださいね。僕も火曜日、水曜日と、もうこんな状況なんですよ。もうめちゃくちゃ暑い中で火曜日セッティングして水曜日に本番やってバラして帰るみたいな仕事を、まあ毎年やってる仕事の一つですけど、ご依頼があっていくんですが、いやもうちょっと自分でもいけるかなと思ってますね。今日みたいな状況を体験すると自分が果たして仕事をちゃんと完遂できるのか、倒れたらもっと迷惑をかけるので、倒れる前に対処しなきゃいけないですし、いろいろ考える部分も必要だなと思いながら。今年はどうだろう。マジで、クラクラしないように、一生懸命頑張るだけですけどね。とりあえず対処をある程度自分でできるように考えておかなければならないなと思う、そんな大魔王のお風呂ラジオ第700回。ここからスタートです。さあ、ということでね、700回ですよ。もう本当にオープニングでも言いましたけど、700回、まあね、毎日毎日、毎週毎週ですけど、積み重ねてきて、12年ですかね、13年になるのか、2011年の多分2月からスタート。で、やっと700回。だから1000回とかすごいよね、考えてみたらね。毎週のもので1000回っていうのはほぼ20年やらなきゃいけないっていうことですから、だいたい10年で530回ですか、普通53週あるはずだから生きてるが、ね、だから1060回になるってことですよね、20年で。っていうことは18年とちょっとか19年かけるぐらいで1000回。20年を、まあ前に見て20周年の少し前に、1年ちょっとぐらい前に、第1000回でございますということになるわけですね。ほぼ休んでない。2回ぐらい休みました。3回ぐらい休みました。この番組ね。だから、基本的に休んでないので、このまま続けていけば、あと5、6年でも5、6年長いなぁ。まだまだ先だって感じですね。やっぱりね、振り返ってみた月日って、もう5年経ったのみたいなことじゃないですか。僕が手術したのが2019年で5年前。コロナになったのが2020年ですから4年前。もう4年も経ってるんですよね。あの騒動が。僕の手術が。4年、5年経っているわけですよ。驚きですね。でも、もう5年経ったのとこれからの5年は感覚的にやっぱり違いますよね。これどういう感覚なんだろうなと思ったら、やっぱりドップラー効果みたいなものなのかなと思って、ピーポーピーポーピーポーピーポーピーポーピーポーって変わっていくのはドップラー効果ですけど、あれは音を、まあ例えば救急車がピーポーピーポー言わしながらこっちに向かって走っているときは、僕を 起点とした救急車までの音を救急車が進んでいることで圧縮しているんだと言うんですよ。だからピーポーピーポーが通常止まっている時の音はピーポーピーポーピーポーピーポーって高くなるのが圧縮してるから、その分縦に伸びて高い音になるんですよっていうイメージなんですよ。で、今度は僕を起点にした時にその救急車が去っていく。で、去っていくときはその音が間延びしている。向こうに去っていってるから、一つの音が間延びしているので、波が緩やかになって、ビーボー、ビーボーって低くなる。で、これと一緒で、5年っていう月日をね、まあ、突っ込んでいる方、まあ、ちょっと感覚的には逆になっちゃうんですけど、突っ込んでくる方が、今までの5年と考えたときに、どんどんこうやっていく、進んでいくからこそ、すごく進んでいった先だからこそ、短く感じる。だけどこの先はもう去っていくようなものを追いかけるわけですから、間延びして感じるということだと僕が勝手に思っているので、科学的検証とかがあった場合、気にしないで。こんな検証ありましたとかもう別にいいですから、僕が勝手にそう思っただけなので、科学的な根拠も何もないですけど、そういうことなのかなと考えたりしておりますが、まああと13年だから、そうですね、やっぱり5年6年手前ぐらいには旋回がやってくるわけですけど、まあ5年っていうと僕もう還暦ですからね。大魔王も還暦になる時がもうやってきている、そこに、すぐそこにやってきてるわけですよ。5年なんてね、過ぎ去ってしまえばあっという間です。今みたいに5年の先ってまだまだ先だなと思いますけど、終わってみたらすぐなので、気づけば還暦になってるでしょうし、気づけばオフロラジオは旋回になってるでしょうし、気づけばオフロラジオ20周年にきっとなってるんだろうなという感じがいたします。はい。まあちょっとね、700というので、いろいろ話題を考えたときに、700で何があるんだろうと思って、700で調べて、ウィキ入りました。ウィキのトップに書いてあることが、非常にね、よくできていましたね。700、700、七尾とも読むの？七尾は自然数。また、整数において、699の次で、701の前の数であると。ああ、素晴らしいですね、ウィキペディアね。はい、そうです。700という数字は699の次で701の前なんだ。それ以上でもそれ以下でもない。別に。整数においてね、700.1 とかはダメですよ。整数において。で、いろいろとね、700に関すること。700駅は、十和田観光電鉄、十和田観光電鉄線の駅、700駅ってのがあるんですって。700、よそ神社は、千葉県八千代市にある神社。ちょっと、お参りに行きたいですよね、700回記念でね。行かないと思いますけど、遠そうだし。マッキントッシュクワドラ700は、アップルのコンピューター。これね、型番言い出すとね、おそらく、いろんなものの型番に700ってついてますよ。もう、そりゃあもう、そういうのが続きますよ。MZ700。シャープのパーソナルコンピューター。これね、中学の時の同級生が持ってましたね。MZ700。その後、MZ1200 になった時によく一緒に遊びましたね。はい。ただただ矢印でゴキブリを殺すゲームとかやってましたよ。いやあ、あの頃は。その、ただ矢印でゴキブリを殺すために、カセットテープでローディングしなきゃいけないんですけど、その、ビービビーって、ただ矢印でタイミングよくゴキブリを潰すっていうだけのゲームのために、カセットテープ30分くらいローディングしなきゃいけないんですよ。で、途中でエラーが出たら一からやり直しというね。そんな時代でしたね。NTT ドコモの携帯電話端末 F700i、F700iS、N700i。700系は700系の鉄道車両。700系っていうのはいろいろでしょうね。新幹線だけじゃないでしょうね、きっとね。 うん、在来線にも700系ってきっとあるんでしょう。知らないけど。レミントン M700 はアメリカのレミントン社が開発したライフル。あ、ライフルなんですね。おはよう700は TBS 系列他で放送された情報番組。これ7時からなんでしょうね。7時からスタートの番組なんでしょう。昔ね、セブンって書いてあったんですよ、新聞に。朝、セブンって書いてある。で、僕と兄貴がですね、朝早起きするからなんとかセブンを見せてほしいと、ウルトラセブンが放送してるんだと思いますよね。子供心にセブンって書いてあるんだから。ウルトラセブン、じゃあ見ようってなって、朝頑張って早起きをして、学校行くよりも早く起きました。確か。で、一生懸命ね、チャンネルも合わせて、じっと、正座して見てましたね。正座して。したら、待てど暮らせど始まらないんです、ウルトラセブン。なぜなら、それはね、ニュースセブンっていう、7時から始まる、ニュース番組だったからですね。ウルトラとはどこにも書いてないですから、誰も僕たちを騙そうとは思ってないです。ただ、おそらくですよ。おそらくですよ。あの新聞を見て、ウルトラセブンなんだと思った僕らと同世代の子供たち、いっぱいいたと思いますね。ニュースやウルトラマンいつ始まる、日本全国で圧力が起こっていたのではないかと思います。それと一緒です。おはよう700、僕たちと駐在さんの700日戦争はブログ中の随筆およびこれを元にした映画ドラマ書籍。あー、そうなんですか。僕たちの7日間戦争っていうのがあってね、ソーダマコトさんだっけな、僕映画化とかする前に小説を読んだんですけど、高校生ぐらいの時ですかね、非常に面白い小説でした。で、その後宮沢りえさん主演で、映画化されまして、確か花の飛鳥組と平でしたね。はい、映画は小説はあんなに面白かったのにっていう出来だったような記憶がありますが、まあ僕の一回しか見てない記憶なんで、まああんまり当てにしないで欲しいなと思いますけど、まあそれをパロったものですよね。僕たちと駐在さんの700日戦争。ブログなんですね。小説とかじゃなくてね。そして P700 はソ連が開発したミサイル。今は現役じゃないでしょうね。きっとね、ソ連だからね。ダラス SSN700 は、アメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の名前だそうです。まあ他にも探せば700っていう数字のものはいくらでもあると思いますけど、本当にいろんな機材系でもあるんじゃないかな。僕らの映像、音声、機材でも700っていうものはきっとあるでしょうし、まあいろんなもの、それこそ鉄道の何かの部品で700と、いくらでもありますよ、そんなのね。ただの数字です。わかりましたね。だから、結局答えはただの数字です。はい。そんな700回を迎えたお風呂ラジオ。まあ、今後どうしていこうとか、700回も超えたわけだから、この番組をどういうふうに変化させていこうとか、どういうふうにみんなに聞いてもらえるように、メジャーになれるように考えていこうとか、まあ、何一つないですね。はい、もう、なるようにしかならないですから、僕の中でこれを、とりあえず続けていくということ以外に、まあ、特別なものは何もないですよね。だから、お風呂に入って、まあ、日曜日の夜、もしくは月曜日の朝に収録をして、できるだけ月曜日に出したいけれども、まあ、無理なら火曜日、水曜日にずれ込んで、でも毎週ちゃんと基本的には休まずに皆さんに僕の声をお届けするということ以外に、特に何もないです。本当に特に何もない。まあ、そうですね、強いて言えば、まあ、今日もある程度ぬるま湯にしたけど、もうちょっと水足したいかな、ぐらいのことですかね。関係ないけど。いや、この水ですよ。水。これね。これ蛇口から今水を出しましょう。ね、この蛇口がね。聞いただけじゃわかんないか。聞いただけじゃ、あ、だいぶ冷たくなった。聞いただけじゃわかんないかもしれないですけど、その蛇口の出口のところの先っちょが もうずいぶん前から折れてるんですよ。先が折れていて、綺麗に出ないんですよね。スーッと出ないんですよ。だから、ギョギョギョギョギョギョギョギョギョっていう出方しかできないんですよ。で、全く同じ蛇口がね、置いてあるんですよ、横に。これ置いてあるんですよ。で、これを、まあ、余ってるんですね。これ、先日、交換した話ってしてないか。してないかもしれないですね。台所の蛇口を交換した話してない？まあ、無理くくりやったんですよ。で、長年使った、アルカリイオン整数水器みたいなものも外してやったみたいな話したかな、したような気もしますが、それの前にもう詰まっていたやつがついてたんですけど、それに交換したやつがこれなんですよ。そのさらに前のやつ、すんげえ前のやつですね。余ってて、長年交換しなきゃなって思って20年ぐらい経つんですね。で、いよいよ交換しようと、この間その台所もやりましたし、トイレも直してもらった、冷蔵庫も新しいのが入った、ここ僕はできる範囲だからと思うんですけど、工具がね、ここの六角に合うものがね、なぜかないんですよね。もっと大きいモンキーとか、もっと大きいプライヤーとか持ってたはずなのに、ないんですよ。どこにもないの。で、探しても探してもないから、明日あたり買ってこないと交換はできないなと思って、未だに水はビシャビシャ言いながら出すようになっております。来週治ってたら奇跡かなと思ってください。はい。ということで、この後は、700回目ではない朗読のコーナーです。朗読のコーナーは何回目ぐらいなんでしょうね。朗読のコーナーには第何回とかつけてないからわかんないんですけど、もう最初の頃はなんかね、お風呂の中にあるシャンプーの取説を読んだりとか、そういうところからスタートした。今は青空文庫をずっと読み続けている朗読のコーナーですが、そちらは700には届かないですけど、まあでも500回ぐらい。やってるような気がしますね。この後は朗読のコーナーです。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践といこう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も折々の木の中の骨肉愛ハム悲しみという大センテンスの中から、明帝事件と大阪夏の陣という小センテンスですね。こちらを読んでいきたいと思いますが、6ページぐらいですけど、先ほどさらに水を足して少しぬるくなりましたが、結構やっぱりしんどいので、3ページぐらいで終わるか、そのまま勢いが良ければ最後までいくかも、といった感じでゆるく聞いてください。先頃のメーデーのそのすぐ翌日のことでありましたが、週刊の編集の方が来まして、あの場面を直接目撃した社の社会部の愛記者の話を まざまざと聞いたんでありますが、それによるとこういう状態だったと言います。愛記者が見ていると、あの時、宮城広場において、一方の警官隊と一方のメーデーに参加したグループが両方から相迫った。愛記者はちょうどその中間にいたのでありますが、ある距離を持っている間は、両方凄まじい勢いで近寄った。これはいかん、と愛記者が思って見てみると、ある距離、お互いの顔が見えるくらいな間隔のところまで来たら、両者ともピタリと立ち止まってしまった。不気味な沈黙が支配したと思ったら、どっちからともなく、わっという。それは人間の声とも、獣のうめき声ともつかぬ声が上がる。時を置いて相対している一方が、わっと何とも言えない声を上げると、一方が愛応じて、わっという声を投げ合っている。そしてその度に感覚はじりじりと詰まってくるけれども、しかし、なかなか何ということもなく、ただそういうことを繰り返している。そのうちに命令隊の方にいた女の人が、ポケットに入れていたパチンコの玉か何かをバラバラと警官隊の方に投げつけた。と、警官隊からパラッパラッと二三人飛び出した。二三組が掴み合ったと思ったら、一瞬のうちに両方が相乱れ、殴り合い、蹴り、ついにああいう様相を呈したというのであります。その話を僕聞きまして、聞きながら思い出していたのは、三宅軍兵衛の門人筆記であります。これは随筆宮本武蔵の中にも書いたと思っておりますが、武蔵が中国を遊歴中に姫路の城下に来ました。姫路港の剣道指南に三宅軍兵衛という人がおり、その人が若年の時大阪の陣に参加した実戦の体験を弟子に話しているのですが、激しく打ち合う門弟たちの剣術の練習を見て、自分はこういう打ち合いや形式を教えてはいるけれども、しかし、本当に人間が命を捨てて戦うなんていう時になると、こういうものは何の役にも立つものじゃない。かつて自分が大阪の陣に参加した時の様子はこうだった。両軍がだんだんと殺気をはらんで押し寄せていく。陣太鼓。こういう場合の太鼓を押し太鼓というのですが、これが軍勢の後からドーン、ドーン、ドーン、ドーンと打ち出してくる。そして軍勢は進撃するのでありますが、この押し太鼓が叩かれても、ある一定の距離まで進むと、もうあの、具足甲冑を着た武者と対する者も、どうしても足が前に出なくなる。一歩も前へ出なくなる。その感覚のところまで来ると、もう武者といえども身がすくみ、天地も曖昧になったような気持ちばかりして、一歩も前へ出られるものじゃない。その一瞬どちらからともなく、つまり命知らずか、あるいは無法者といったようなのが名乗りを上げるか何かして踊り出す。そうして二三の一騎打ちが始まった途端に、あとは乱軍になって前後もわからない修羅場に一変してしまうものだ、ということを三宅軍兵衛が話しているのです。はい、ということで、あとちょっとなんですけど、もうすごい噛むので、今回やめにしたいと思います。来週ももうめっちゃ噛むの分かってるので、この続きだしね。まあ、あと残り2ページ半ぐらいなんですけど、まあ、ぼちぼち、まだセンテンスのもう段落でもないところで止めたんで、まあ、適当に来週に続けていきたいと思います。はい。ということで、まあ、700回続いている中の何回目かは分かりませんけれども、大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間、今週はここまでです。まだまだ、これ何回目まで続くと思います？お料理の木。お料理の木が一体、800まで続くのか、750であと1年で終わるのか、分かんないです。僕には全然分かんないんで、まあ、じりじりと、一歩ずつ、武者のように、武者震いをしながら、進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。また来週この続きをお楽しみに。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
一旦録音を止めてですね、だいぶ水を入れましたので、だいぶ水風呂に近くなってきましたね。まだぬるま湯かな。サウナを出た時の水風呂がこんな温度だったら どこが水風呂やねんっていうぐらいのまだ暖かい温度かなと思いますけど、多少まあ暑いとこからスタートしてますからね、徐々に快適にはなってきてるなと。やっぱり最初は暑いのに入らないと汗が流れたなって感じしないんですよね。もう体からなんか熱いものがベロって剥がれる感じがしますからね。体に張り付いていた汗なのか、まあなんかベローンって剥がれていくような、溶けてなくなっていくような、そういう感覚を得てから水にしないといけないのかな。まあまあこれはサウナで、サウナ入った後に水風呂入るみたいな感覚なのかなと思ったりはいたしますが、一通だけメールをいただきました。大魔王さん、お風呂ラジオ700回おめでとうございます。すごいですね。毎週毎週トークのネタを用意し朗読をし続けるなんて普通はできないと思います。あ、ちなみにライオンさんです。まあ最近ね、あの毎週ラジオメールくれるのはライオンさんだけなので、他の方々からもう700回だから来るかなと思いましたけど、ライオンさんだけいただきましたよ。どんなに夢に燃えていたり楽しそうにしている新人 YouTuber もその半分も次の年にはいなくなってますからね。ここまで来るとその秘訣だとか継続意志が強いだとかじゃなく、もう日曜日になれば当たり前に撮るみたいな、ゴミ出しの日くらい生活に自然に組み込まれているんでしょうか。これからも7000回7万回と長く愛され続けている、続ける配信を元気で続けてくださるのを願っているマスクド DJ ライオンでしたと。ぜひ一緒にラジオもやりましょうということなので、ぜひやりましょうね。うん、僕が暇してる間に始めてしまえば忙しくなってもやるしかないので。まあでも本当に言っていただいてる通り、本編でも言いましたけど、まあないですよ、夢とか。これから大きくしようもないですし、どっかでね、見つけられてね、なんか例えば星野源くんが僕のラジオをたまたま聞いて、おじさんがただお風呂で喋ってるラジオなんですけど、面白いんですよ、みたいなことを、例えばオールナイトニッポンで言ってくれたら、もしかしたらどっかに変わるかもしれないですね。わかんないですけど。それぐらいのことが起こらないと何か変わることはないでしょう。YouTube もずっと上げてるけど、急にバズったりしないでしょ。毎回30回とか40回しか回らないわけで。そう考えたときに、なんかまあ、もちろんね、もっと広めていく努力ってした方がいいのかもしれないけど、見つけられないのはしょうがないですよ。宣伝しても。まあもちろん宣伝してたまたま聞いたからこそ届くっていうのはもちろんあるでしょうけど、その届いたとこから次に届けるから、その合間合間にこう人が増えていくんだと思いますが、まあ僕のラジオを純粋に単純に面白いと思っていただいている、今聞いているあなた方、何人いらっしゃるかもわからない、メールはライオンさんからしか今や来ない、ね、ツイッター、旧ツイッターの X でも、お風呂ラジオで検索しても誰がつぶやいてるかって言ったら誰もつぶやいてない。僕の宣伝と、僕のメール募集しかない。そういう状況ですから。そう考えると、まあ、なるようにしかならないですから。続けていたらもしかしたら何か起こるかもしれないし、起こらないかもしれない。まあ、単純にだからこのラジオの目的はこのラジオを続けていくことなので、まあ例えば今貴族のたしなみとドロタ工場というのは続けていますけど、他まあグッタイムミュージックであるとかオタクの隠れ家、微妙な関係、分かち合うラジオ音楽館、こちらはね、相方がお亡くなりになったから仕方がないんですけど、アイドリングおしめラジオと、まあ結局開店休業というかもう閉店ガラガラ、ほぼほぼね、やっているラジオはたくさんある。だけど例えば1ヶ月2ヶ月休んでもう一回復活するっていう夢も例えばあったわけですよ。例えばこれでライオンさんとラジオを始めました、 YouTube にも上げますと、動画で企画考えてやりましたっていうのを例えばやった時に 1,2 回で終わって3回目3年後でもいいんですよ。なぜなら大魔王ラジオチャンネルはお風呂ラジオが更新され続けているから。だから大魔王ラジオチャンネルというまあネットラジオチャンネルと言ってる、言い張っている僕が その思の中で、動きがなくなった大魔王ラジオチャンネルはもう更新されないから死んだんだにはならないんですよ。なんでかっていうと、お風呂ラジオだけは更新され続けるから。まあ、それでしょうね。目標はね。目的は。で、だからこそ、このお風呂ラジオは、僕一人のラジオなんですよ。喋るネタがない時もあります。今も喉ガラガラですけど、鼻もジュルジュル言ってますが。まあ、別に話すことなんかなくたっていいんですよ。別にね。はい。話すこと、今週起こったことは話せなかったら、昔の映画の感想を言ったって構わないんですよ。あんまりそんなことしてないんですけど。だからそれぐらいの、まあ、言ったら盛り上がるものすごいテンションでやらないっていうことが、このラジオを700回やってきた秘訣なのかなと思いますが。まあ、とりあえず、7万回もそうですけど、7000回っていうのはまず、ね、今12年経って700回なんですから、もうあと100年ぐらいかかる。この10倍やろうと思った。まあ、言い切ってないですね。ね。だから毎日やればいいんですよ。5分のお風呂ラジオを毎日やれば2年で700ですからね。まあでも7000までそれで生かすのでも結局20年かかるのか。やるな、7000回って。7万は無理ですけど。7万日生きてる？僕たち。何日ぐらい生きるんでしょうね。80年で何日なのかみんな計算できる人はすぐ計算してください。僕は計算する気がないのでしませんけれどもね。いやでも本当に、もう最初の頃からずっと聞いてらっしゃるわけじゃないでしょうけど。まあそうやってメールくださる方も、まあいろいろ変わったり、全然いない時期もあったりとか、ずっと続けてきているからこそ、また次の人がメールを送ってくるレギュラーになってくれるかもしれないし、わかんないですよ。メール一通もないのが何年続いたってもう構わしないんですよ。はい。僕が続けるということだけをやり続ける。まあ周りのネットラジオの仲間たちも、未だに続けて僕よりも回数多い番組ありますよ。もうそういう人たちしかいない。途中から私もネットラジオやりたいんですって言って続けてる人はほぼいないですね。そうやって仲間たちのところにやってきた人たくさんいましたけど、結局何も起こらないまま。はい。何回か続けて気づいたら番組の公式 X なくなってたり、あるけれども更新が止まっていたりとか、そういうパターンがほとんどなので、まあ続けていることは、なんだろうな、人命救助した自衛隊の方々のね、話をちょうど見聞きしたんですけど、この話ツイッターに書いてもいいですかって言ったら、いや、別に誇らしいことをしたわけではありませんとか言われたのがかっこよかったって言うんです。まあ続けてるのは当たり前なので、別に誇らしいことをしてきて700回になったわけではありませんので、はい。何もかっこよくないですけどね。自衛隊の人と違ってね。まあ、なので、通過点ということで、来週、この次701回をね、これ竹豊さんが言ってました。次の目標は、1000勝をした時の次の目標は1000勝目です。言ってましたね。それと一緒です。次の目標は701。第701回、大魔王のお風呂ラジオ。また、来週。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。